22安曇野きらり人インタビューボリューム39。見慣れた駅の姿を守り、線路のように続くつながりを。踏切の音は生活音と話す安曇野夜明け駅の見守り隊、竹内悦子さん。竹内さんのプロフィール。1951年北穂高生まれ。穂高絵本とお話の会会員として、小学校や子ども園、図書館等でお話し会や読み聞かせのボランティアを行っている。趣味は寺巡りと時刻表を見ながら空想の旅をすること。安曇野夜明け駅を愛する会の事務局として、会の発足から活動を支えている竹内さんに話を聞きました。つながりが深まっていく駅。新聞で駅の無人化のことを知り、令和2年2月から駅員の在中を願って署名活動などを行いました。この時中心となって動いたメンバーで、翌年3月に安曇野夜明け駅を愛する会が発足しました。発足後初めての活動は駅舎南側の花壇整備。重機で土を盛り、縁石を並べ、会員が持ち寄った花の苗や球根を植えました。パンジーやマリーゴールドがきれいに並んでいるような花壇ではありませんが、多種多様な花が植えられており、春先には福寿草、夏にはアヤメなど、季節によって姿が変わります。草取りなどの手入れも定期的に行っており、時折 JR の皆さんがお茶を差し入れてくれたり、利用者から感謝されることがあって嬉しく思います。本年7月には駅開業110周年記念として駅舎で作品展を行いました。また地元商工会や育成会の皆さんに呼びかけ、協力し合って納涼祭の開催も。当日は短時間でしたが、この小さな駅を拠点に子どもたちの笑い声が響き、世代を超えた賑わいが生まれたことに胸が熱くなりました。多くの人や地域のつながりが深まってきていると感じ、活動にやりがいを感じた瞬間です。安曇野夜明け駅発着の旅。駅を愛する会を歌っているからには鉄道を使おう。ということで、会では年1回、日帰り鉄道の旅を行っています。旅のルールは、安曇野夜明け駅を出発し、安曇野夜明け駅に帰ってくること。初回は大糸線を北上し、糸魚川に行ってきました。安曇野夜明け駅を出発した電車は、タタン、タタンと心地よいリズムで、信濃大町、南小谷へと向かいます。車内では、のどかな田園風景と雄大な北アルプスを横目に、気の知れた仲間がビールとおつまみで会話を弾ませます。南小谷駅での乗り継ぎに1時間半ほどあったので、一つ前の竹仁駅で下車し、潮の道を歩いて南小谷駅へ行くメンバーも。南小谷駅を出発し、1両編成のディーゼルカーで1時間ほど進み、糸魚川駅に到着すると、昼食にみんなでお寿司を楽しみました。帰路では、南小谷駅へ向かう途中で、姫川温泉によって汗を流し、再び電車を乗り継ぎながら、安曇野夜明け駅へ戻ってきました。その翌年は、青春18切符を使い、小海線へ。さらに次の年には、信州ワンデーパスを使って、飯山へ、と、毎年旅を続けています。通学等で利用した身近な駅が当時と変わらない姿でいること。それは人によっては懐かしさを感じ、ふるさとを象徴する景色となると思っています。今後も地域のつながりを大切に、この駅を愛し、姿を守り続けられるよう活動を続けていきたいです。メモ。潮の道。竹仁街道のこと。日本海の塩や海産物が運ばれたことからそう呼ばれている。上杉謙信が武田信玄に塩を送った敵に塩を送るの舞台。 信州ワンデーパス。JR 東日本が販売する信州エリア内の普通列車が1日間乗り降り自由になる切符。竹内さんの顔写真と関連する3枚の写真があります。